三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは。ダッチミン、ダッチミンの時間です。毎週木曜日この時間は福井県北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアンメアからお送りしています。丹南の皆さん聞こえていますか。今日のパーソナリティは初めて、お初にお目にかかります斉藤浩二と申します。職業はカフェ三国のサンセットビーチで、あのカフェ様様というカフェを経営して12年目になります。このダッチミンを依頼を受けてパーソナリティになった理由というのは、もともとこのハウスアンメイヤーの森岡さんという方から僕の父との出会いがありまして、その父と森岡さんの出会いがあって、その流れで僕が、このダッチミンのそのパーソナリティに、まあ、推薦させていただいたっていうことで、まあ、本当に、まあ、僕の思いが伝えていければなと思います。で、僕の父とその森岡さんの出会いとかをこれから、これから安東や三国にから発信するもので、僕が考えているその これからの次の世代に残していきたいものというのを聞き出して伝えていきたいなと思っております。で、まずは自己紹介をどんな人かっていうのを言いたいと思います。僕は斉藤浩二、37歳で三国町安東出身で、まあ、ずっと三国中学校三国高校とでいたんですけれども、陸上部にいて、まあ中学校の時は全国大会、まではいかないんですけど、県で、まあ、結果を出したりして、まあ、本当に大会系でやってきて、で高校は水泳部も入ったんですけれども、まあ、中心はバンド活動をしてまして、まあ、バンドをずっと3年間ぐらいやって、その内容はだいたいコピーで、ジギーとか世代の人は分かると思うんですけれども、あとはちょっと中学校の時もバンドやってたんで、その時はレベッカとか、ジュンスカイウォーカーズとかをやってました。で、高校卒業ライブで、まあ、最後にして、まあ、そこから、浪人を東京でしまして、で、まあ、その1年目は本当に勉強だけしてたんですけれども、まああっちとあっちで、まあちょっと自分の甘さで行きたい大学に行かなくて、で、まあ親にお願いして、でもう1年浪人をしている時に、そのバーテンのそのバイトをしながら昼間浪人生を送ってました。でもう1年福井に帰ってきて浪人して、結局3年間浪人したんですけれども、まあ行きたい大学に、まあ、行けなかったっていうので、まあドロップアウトして、これからどうしようかなって言った時に、まあ、同じその高校を卒業して就職したんじゃなんか遅れた感があって、自分の中で、まあ、海外に行こうっていう思いがあって、まあ、それで自分でお金を貯めて、まあ、こっちに帰ってきて、で、まあ、フリーターをして、そこからオーストラリアの方に、ワーキングホリデービザを取って24歳の時に行きました。で、もうカバン一つで行って、まあ、1年間丸々1年間いろんなところを回ったりとかで、仕事もしたりとかで、まあ本当に いろんな人との出会いがあって、で、まあ、第二の故郷かなって思うぐらいいろんな出会いがあったりとかしたんで、まあ、そこら辺も、まあ、後々ちょっと詳しく話せて いけたらな、お伝えしたいなっていう思いがあります。で、そこで、まあ、オーストラリアでサーフィンもするんですけれども、サーフィンやスノーボードをしながら、で、そのジークレフという飲食店レストランで、 まあ、あのホールマネージャーみたいなことをさせていただいて、でそのジークレフという飲食店もまだ今健在なんですけれども、うちの方からあのお客さんとかが行きたいって言ったら、そのジークレフのスタッフにゴールドコーストのサーファーズパラダイスっていうところにあるんですけれども、まあ、連絡を取って、まあ、お客さんが行くのでよろしくお願いしますということで、あのお願いしてるっていう、まあ、本当にもう10年に5年ぐらい経つんですけれども、すごいまだ仲良くさせていただいてます。でもオーストラリアに行ってすぐはスノーボードっていうのをあのしたくて、オーストラリアっていうのはあの雪が降るイメージがないと思うんですけども、探したらそのキャンベラっていうところの下の方にあの山がありまして、そこに、まあ、こっちが夏の時に8月1ヶ月間ぐらいは住み込みであのキッチンハンドっていう、まあ、俗に言う皿洗いみたいな形で、まあ、あのずっと皿を洗いながらあのスノーボードをやってました。その時にも本当に語学のあの勉強になったっていうのは、そのある程度その浪人してる時に単語であったりとか、その熟語とかっていうのは分かってたんですけれども、会話っていうのを全然あのできなくて、それでもあの仕事がないと生きていけないということで、まあ、とりあえずその一生懸命仕事を探して、でそれで、まあ、キッチンハンド皿洗いっていうのを、まあ、あのしたんですけれども、その中で日本人10人ぐらいスタッフがいて、日本人が1人だけっていう、まあ、そういう自分でその追い詰めていったんで、で、まあ、最初の方は何を言ってるかっていうのを聞かないと、まあ、生きていけないってことで、まあ、なるべく聞くことをあの重視してたら、だんだんだんだんあの聞けるようになってきて、そこからあの、まあ、片言で帰るか、あの言葉を返せるようになって、そこからある程度喋れるようになったっていう、そういう大体その流れがあるので、皆さんも大体英語を勉強するときっていうのはヒアリングから入った方がいいんじゃないかなと思います。今はもうほとんどあの英語を喋る機会っていうのは少なくなってきたので、まあ本当にだんだんだんだんと忘れていってますけれども、本当また機会があったら勉強したいなっていうふうに思います。で、あと今回本当にあのタイミングで、その僕も海に関して、そのいろんなそのスポーツであったりとか、そういう海の目の前でカフェをやらさせていただいてるっていう点 で今回その東日本の大震災で被災された皆様、本当に心よりお見舞い申し上げたいと思います。で20年弱ぐらい、本当にもう生まれてからほとんどここの方であの住んでるので、まあ、の本当に震災であったりとか海の近くでその津波に遭われた皆様ってのは、本当に日本海っていうのは少ないとは言われます言ってますけれども、その 100% 来ないってことはないので、では僕たちが今こっちで何ができるのかとか、あとは自分がその経営者としてこういう状態になっている時にやっぱ自粛とかっていうのがあったので、まあ、実際にその1日か1週間2週間3週間っていうのは本当にその、まあ、自粛というので、まあ、あの本当に僕のその周りの飲食店やその民宿や旅館の方たちと話してたんですけれども、本当になんかこれからちゃんと日本経済どうなっていくのかなっていうのがあって、でもそれも僕なりに勉強していっていることを、まあ、今回そのこの放送で勉強しながら、伝えていきたいなって思っています。で本当にその原発の問題とか津波地震の問題とかっていうのは何が答えっていうのは全然わからないんですけれども、僕個人的に何ができるのかとか、皆さんでこれからに日本人として世界から見てからで僕と一緒に何か考えていけたらなって、僕だけではなくて僕の次の世代子供たちがいるを 10年後20年後30年後に本当に心地よい暮らしができる日本をその考えていきたいなって思っております。で後半は僕斉藤浩二がこのダッチ民を話すっていうあの原点になったあの僕の父と、まあ、ここのオーナーであるハウス・アン・メアのオーナーである森岡千代子さんにあの、まあ、僕があの分からないことっていうのを勉強しながらあの聞いていきたいと思いますので、一旦ここで曲をかけたいと思います。作曲はそのなんぼやというこちらの伝統ある民謡で、それの内容を僕の父斉藤義明とここのハウス・アン・メアのオーナーハウス・アン・メアのオーナーの森岡千代子さんに質問形式で僕も勉強しながら聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その前に先日4月20日に、お島祭りがありまして、毎年、僕もみこしを担いで海に 入ってるんですけれども、今回めちゃくちゃ毎年のように寒くて今日も寒いんですけれども、これからその今までのその安島お島祭りっていうのとこれからのことっていうのも、まあ、僕が大体中間で思っていることっていうのを、まあ、 考えてるんですけど、僕の、まあ、父が言ってるのは、まあ、大体一番盛り上がってた時期っていうのは現在の3倍ぐらいいたように、あの、感じられるって言ってるんですね。で、まあ、船に乗ってる人っていうのは多かったので、400名ぐらいの近くの人たちがもう、あの、大島祭りに参加して、で、有給休暇を取って祭りに参加してたっていう、そういうことを言ってました。で、それで少子化、本当に少子化によって本当に子供が少ないなっていうのも毎年感じてるんですけれども、写真を見るたびに。で、安東の祭りっていう、それをもうちょっと、そのみこしっていうのを、まあ、どういうふうに、維持していくかっていうのも大切じゃないかなっていうふうに思っております。で、三国祭りもそうなんですけれども、本当に、みこしの担ぎ手っていうのをこれからどう維持していくかっていうのも考えていきたいなって僕の中で思うんですけど、まあ、昔にどれくらい、どんな感じで祭りっていうのはやってましたか？
そうですね、今大体昭和40年代っていうのは、まあ、少なくとも2倍半から3倍の人数がいたように思われます。ただ今生活の場がすっかり変わって、現在外国航路の船に乗ってる人間が2、3人じゃないかな、今安東で。
で、安東でその外国航路の船に乗ってた人っていうのは多かった。
そう、これは三国町の安東、新潟県の村上、長崎県の口の通知を、有名な船員の、出たところで、まあ、その中では福井県の安東は非常に多いところだったみたいです。ところがその船員が辞めてしまった今、その祭りに参加する人間が非常に少なくなったっていうのが心配の種やな。
まあ、実際に本当にその三国祭りも同じなんですけれども、4月20日と5月20日っていうのは本当に、あの、土日関係なしに、あの、お祭りをするので、まあ、実際にそのやっぱり仕事をしている人たちっていうのは本当に意識が高くないと有給を取らない、取れないっていう状況なので、まあどうなのかなっていう、本当にやっぱ僕たちはそういう祭りを大切にしていきたいから、まあ、有給は取りたいんですけど、まあ、その意識が若い世代に伝わっていければ嬉しいんですけど、どうなのかなっていうのがありますね。
そう、意識の持ち方の問題でしょ。だから、その地元の 文化を大事にするか、その年に一日仕事を大事にするか、その辺が我々にとっちゃちょっと物が足りないかなって気がしますね。
特に、あの、三国っていうのも本当に三国町の本当に特別に安東っていうのも三国が好きな人が本当に多いんで、まあ、それをうまいことそのブランド化じゃないですけど、本当にその若い世代にも伝えていきたいなっていう思いがあるので、まあ、僕って今、あの、森岡さんであったりとか、いろんなそのパーソナリティの人とか、いろんな意見を聞いて盛り上げていきたいなと思います。で、この僕がこのダッチミンをそのパーソナリティに、あの、させていただいたっていう、その原点っていうか、その僕の父と森岡さんの、あの、まあ、出会いっていうのはどういう形だったんですか？全然わからなかった、わからないんで教えてください。
まあ、今ね、今もう今斉藤さんここで、まあ、ちょっと話されましたでしょう。まあ、そういうことをね、本当にやっぱりね、教えていただいた方なんですよ。私も10年前にここに安東に来た時には本当に一人だったんですけれども、だからやっぱその友達が一人もいないわけですよね。だから、まあ、簡単に言ったら、あの、一番最初に友達になったのが斉藤さんと、そして、まあ、ここの料理長の砂田一郎さんで、まあね、笑われるかもしれないけど本当によく飲みましたね。もう飲んだ毎晩も夕方になると、あの、2人が来て、で、次の朝になるともうワインの空瓶がそこら中にっていうぐらい。でもやっぱそれだけね、やっぱ文化の話だけですよ。文化の話だけで、で、あの、斉藤さんはね、残念ながら8年前に脳梗塞で倒れられて、で、 それでも今日あの分かりやすく語っていただけたんですけども、当時はこれのね3倍ぐらいの速さで、もっと10倍ぐらいの情熱でここの安島のその文化というもの、その歴史、それをもう話しても話しても足りないくらいで、こっちも聞いても聞いても足りないくらい。だから今浩司君と同じですよ。私もまだちょっと10年はかかったから、本当にここでのんびり暮らそうっていうぐらいの気持ちで来たんですけども、もうその話を聞いた時に、やはりここでまあ生涯ね終わるんであれば、まずこの土地の文化を知らなきゃいけないということで、もう本当に毎晩勉強しました。先生ですね、友達、飲み友達兼先生、
うん、いやこの文化をね継承していくのに一番大事なのは、新しい空気を入れる、そういうあの地元の受け取り方が大事だと思うんだよな、うん、いつまでもその地元だけっていう意識はいけないと思うし、うんうん、その地元が一番難しいのは、うんうん、そういう点じゃないかな、うん、何倍でもそのばっかり人間を集めると思ってもなかなか抵抗があって集まらないと、うんうん、どうしてその受け取る側は意識を変える必要があると思う、うんうん、
そうなんですね、うん、だから私も来た時には、まあ、この土地の言葉、まあ、よそ者でねだったのを、あのなんていうのかな、そういうの全くなく、その新しい風、本当に変だったんですよ私もね、だけどやっぱりそれを取り入れてくれて、それであのいろんな相談もしてくれたんですよ。その時にしたのがやっぱり今そのあるなんぼや、このちょうど会長さんだったんですけども、保存会のこれをどう後世にね残してたらいいかっていうのを、あの本当に毎日真剣に相談しましたね。
なるほど。僕もあの本当にあの森岡さんと、まあ父がそういう、まあ、文化とか安島っていう、その何ていうんですか、その勉強っていうのを、うん、あのしてたっていうのも全然あの、まあ、僕は僕なりに生活したので、そのまあ本当にあのいろんなことを知り出したっていうのは、本当に僕はその父が倒れてから、だから僕が何かできることっていうのを、うん、まあまあ、森岡さんにも言われたんですけれども、まあ、代弁者として、まあ、まだまだ多分伝えてきれてないこととか残したいことっていうのがあると思うんで、それをまあ自分なりにまあ勉強しながらあのいけたらなっていうのは思っています。
はい、だから本当に私たちといつまでも生きてられればいいんですけれども、本当に生きてるうちにやっぱりあの伝えていきたいし、まだ元気のあるうちにね、斉藤さんもまだまだねあの語れると思うので、すごく身近にいる方からまず足元がどういうところなのかっていうのを知らなかったら、やっぱダメだと思うんですよね私、うん、ここの長い歴史、やっぱそれを聞いて、全てがあの食のこともいろんな暮らし方のこと、やっぱりその歴史を知らないと、で新しいことやろうと思ってもなんか浮ついてしまう、うん、であの急遽もう自分のやろうと思うことはやめました。まず安島を知る、そのことだけに時間を費やせばいいかなと。で10年かかりました、
うん、素晴らしい。僕も、まあ、本当に三国で商売させていただいている分、その三国で福井っていうのはこれからどうなっていくかっていうのも大事だなって、本当に今原発の問題とかで本当に日本一の原発があったりとか、それで本当にみんなさんが暮らしていく、うん、状況の中で、もう実際にそこの土地で暮らすっていうのは、本当に森岡さんがあのおっしゃったようにそのことを知るっていうのは、日本人っていうのは海外、僕住んでたんですけど、海外の外国人の方が日本のことを詳しかったりとか、実際にこっちに遊びに来てる人たちの方が勉強したりするんですね。で実際にお店とかで会話してても、実際にあのこっちのことを知らない自分たちがいて、なんかかっこ悪いなっていうのが あるので、まあ、それもまあ実際に実感して、まあ、実際に勉強するっていうのも時間がないんですけれども、こういう場を借りて、まあ、質問形式とかで本当に勉強させていただいて、これを残して次の世代に残せていければ、まあ、いいかなっていうのは、
ね、だからあんまりなんていうのか、文化のことですから本当に堅苦しくなくない、やっぱりあの老いも若きも一緒に集まった時にはやはり お酒を飲んで、これ別にお酒お酒っていうけど私が好きだから言うわけじゃないんですけど、やっぱり文化にねお酒って欠かせないものだと私は思うんですよね。だからやはりそのお酒を飲みながら、やっぱ年いった方から話を聞いたり、若い人の意見を言ったり、まずその話し合うっていうことがあまりにもなさすぎる。
そうですね、うん、まあ、実際僕もお店をやってるんですけども、若い世代、特に本当に20代の前半から25歳30代前とかのだんだんだんだんあのお酒を飲まない習慣がついてきてて、うんうん、でただ飲める飲めないっていう問題じゃなくて、まあ、そういうとこなんですよね。だから本当に会社の中でも上司と部下がそういうのお酒を飲んで語るっていう場所も送迎、あの歓送迎会も少なくなってきてますし、それでコミュニケーション不足になって、うん、であのね、その違和感が出てきてたりっていうのが、うん、昔と今っていうのは全然誰かが違ってきてるなっていうのを実感してるので、
うん、大事だと思うんですよ。その私がひょっこりここにたどり着いた時、全くどういう人間かわからない。私も斉藤さんなんかここ最初入ってきた時本当怖かったですからね、もうハウス入ってね、無料買って誰だとか言って入ってきた時なんか本当にやっぱりこの人なんだろうっていうぐらいね怖かったんだけど、やはりそれをこうものすごく和ませてくれる、あの取っ払ってくれて本当の話ができるようになるっていうのは、やっぱまあまあいいから飲みましょうよっていう、そこからやっぱりね入っていくんじゃないかなと思うんです。特に文化の話なんていうのはやはりそうじゃないかなと。
わかりました。じゃあもう今回あの初めてのその第1回目の僕のあの放送だったんですけれども、あのまあ2人のノープランで、あのどうこれからどうしていこうかなっていうふうに考えながら、まあ急遽お願いして、ありがとうございました。本当にこれから本当に僕が伝えていきたいことと、その、あの森岡さんとか僕の父が伝えていきたいことっていうのもいろいろあると思うので、僕が聞きたいことっていうのをまた、まあ何回かに分けて、実際そのなんぼやっていうのはどんな形でこうなったのかっていうこともまた聞かせていただけたらいいなと思いますので、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあその最後にあの曲をかけたいと思うんですけれども、デフテック の, あのサーファーズパラダイスという、僕がずっとあの住んでいたゴールドコーストの、オーストラリアのゴールドコーストのサーファーズパラダイスというところの、まあ題名で、内容はまあ、いろんなその湘南とか の, あのポイントなんですけれども、まあ、本当にその今海に関することでちょっとあの感謝の意を込めてあのかけていきたいと思います。で今日は、初めてのことでノープランで、まあ、どうだったかっていうのは分からないんですけれども、いかがでしたでしょうか。でこのこれからもうちょっとちゃんと考えて、あの僕が伝えていくべきことっていうのをやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。でこの番組のアクセスはファックス 077853-2563、 インターネットでも配信中ですので、ダッチミンダッチミンで検索してください。お便りご意見お待ちしております。それでは最後に、サーファーズパラダイスデフテックでお別れします。ではまた、ありがとうございます。